両友子のぼちぼちラリオ。この番組は舞台、映画、音楽、ダンスの話題を交えながらも特にうんちくを語ることもなく、両友子がぼちぼちと喋るだけの聞き流し系ぼちぼち番組、ラジオに憧れるリャリオです。第289回。はい、第289回、2026年5月第1週目の放送です。5月来ました。メイ来ましたね。あっという間に5月に突入ですね。ゴールデンウィーク真っ最中ということで、皆様どこでこれを聞いていらっしゃいますかね。はい、非常にこうひそやかにやっておりますけれども、お察しの通り真夜中でございます。いや、もう本当にいろいろと ありましてね、なかなかこうね、最近ね、眠子と戦うのが大変。眠子が出てくるのよ、もう。いや、ほんまに前も言いましたけど、晩ご飯食べてこうリアリをねパッと取ってお風呂入って寝ようと思うんやけど、もう眠子がいちいち私を誘いに来るから、もうね、本当は昨日やろうと思ったのにできなくて、また今日眠子がまたやってきた、遊びに来たんやけど、待て眠子って、もう今日取らないと、今日取らないとダメなんだよっていうので、まさに今5月1日になったところで、これを収録をしております。はい、ぼちぼちシンガーソンもさ、5月1日一品にね、 YouTube に載せられるように、一生懸命練習して収録して、で、まあ一品にちゃんとアップできるように下準備をするわけじゃないですか。ものすごいぼちぼちシンガーソンは本当に数分のね、数分の出来事収録してるんやけど、まあまあもうほんまにまだ不慣れなこともありさ、ギターがね下手やったり、もう弾きながら歌うことも下手やったりするからさ、まあ、なんかね、いろいろと器用じゃないから準備に時間がかかっとるわけですよ。ああ見えてどこがっていうどこがっていう出来なんですよ。だけどああ見えてなかなか手間がかかっていてですね、その上こうリャリオの方には眠子が襲ってくるから負けるもんかいや、負けるもんかっていう、そんな根性を出してまでやるほど気合の入った内容もやってるリャリオじゃないんですけどね。はい、というので、ひそやかに今5月1日を迎えました。ポーン、はいですね。はい、いや、皆様いかがお過ごしですかね。もうね、私ね、阪神タイガースのね、近本浩二選手がですよ、もう不動の一番切り込み隊長の、近本浩二選手がですよ、またデッドボール当てられて手首骨折ですって。いやー、もうきつい、もうきついよね。2、3年前にもあばらね、デッドボールで当てられて、もうシーズン途中で離脱したじゃないですかね。でも、いや、それをさ、やっぱりそうシーズンを離脱せなあかんかったというさ、まあ、治ってね、見事に戻ってきて、ものすごい調子良かったんですよ、今年、ここまでのシーズン、近本さんは。なんやけどね、それでさ、いっぺんあばらデッドボールでやられててさ、普通はさ、心が引くやん。また当てられたら嫌やなと思うから、あんまりこう内側に畳んでなんとか打つようになっちゃったりとかさ、ちょっと避けがちな癖がついたりとかさ、 ちょっとカーブこっち曲がってきたらこう思わず体かわしてしまいそうになるとかさ、まあ、私なんかビビりやからもう絶対怖いんですよ、そんな一回それを経験してしまってると。私膝の靭帯何回も切ってる何回も切ってるどういう現象やねんと思うけど、ほんまに弱くて何回も切って手術してさ、だからその膝がその切れちゃった時にそのずれる感じのガンってなるそのショックの痛さとかさ、そのリハビリしてもこう膝が抜けそうって、もうつないでんのよちゃんと靭帯は、やけどあの怖くてやっぱりジャンプ着地ってするのが本当に怖くて、もうやっぱりできなくなるんですよね。だからもう飛ばない人に私はなりました別にジャンプせんでも生きていけるわと思ってね、バリバリ別にあのダンサーとしておばあちゃんになってからもジャンプするダンサーとしてとか全然もう思わへんからさ、もう本当にあの飛ばないで人生過ごそうと決めたんで飛ばないんですけどっていうぐらいやっぱりね恐怖心っていうのは残るんです。普通私だけではないと思うよね。だからそれをさ克服してさまた立ち向かってさ自分のメンタル整えて戻ってやってはったのやな、またデッドボールで骨折って、いやもうさ辛い、もう手首ガーンってガーン当たっとったから、もう手首骨折ってまあ大変じゃないと思って、もうねその試合見はテレビでもちょっと見てなかったからニュースでさ見てさ、もうそのショックたるやよね。いやまあしゃあない、しゃあないと思うよ、そりゃ人間がやってることやからさ、ピッチャーだってね機械じゃないから、広島のピッチャーですけどわざとじゃないのは知ってる、いや昔はわざとっていうのも本当にあったからえげつないなと思うんやけど、最近はねそんなわざとなんていうことはないねんけど、いやまあ当てた方も本当にこのねあの大事な大事な阪神のあの近本選手に当ててもたこれってものすごいへこんだと思うけど、いや待ってよもう本当にね、まあ、近本さんのことやから、いやこの時間はこういう時間やということでちょっとまたあのいろんなことを勉強したり他のとこ鍛えることに使う時間としようと、なるべく早めに切り替えてねあのリハビリしはると思うよ。そしてシーズンの真ん中後ろぐらいになるかもしれんけど戻ってきはるように思うよ、だといいなと思ってるけど、いやだがしかし辛いね。まあなんかそろそろなんかないのかな、あのバリア機能、バリア機能本当はもうあるんじゃないのって、こんだけ科学が発達してさいろいろあるやんねえ、 3D プリンターとかなんかドローンとかさあるやん、ああいうノリでもう本当はピョンってあの体をプロテクト、バリアって言ったらさバリア子供の時バリアって言ったやん、全然バリアせんとバーとか飛び込んできょんねんけど、あれみたいにさシュインって自分の周りに膜が張れる技術本当はもうあるんじゃないのって、雨とかもさ濡れんでさバリアってなったらシュインってなってちょっと目に見えないような薄い膜で体が覆われるみたいな、あるやろう実はと思うんですよね。だからもうね、なんかピッチャー返しとかもさ怖いやん、だからねその野球選手とかはちょっとそれプロテクトするっていうのを何かこうねしてほしいよね、まあ、その戦国時代の兜みたいなの着て野球するわけにいかんのやからね、いやー辛い辛いです、いやもう本当にちょっと近本選手ちょっと気分転換にリアリオでも聞きに来て聞きに来てくれへんかな、ね、私本当に推しなのであのタオルも持っているのですよ近本さんの、はいねえちょっとそういう時間やと思ってリフレッシュして
ね、早く治りますように本当に心からお祈りしておりますね。待ってます。はいですね、はい、というところで、おや久しぶりですね、おたよりくん。久しぶりすぎてテーマのコード全然出てこなかったよねまあそう言うねそう これね、はい、はい、すいません、おたよりくん、おたよりくんのテーマを忘れるなんて私ったらね。おたよりいただきました。X に書き込んでくださいましてですね、オカピーさんですね、どうもありがとうございます。この間のね、変換の回を聞いて、お便りくださいました。ありがとうを毎回選んで後ろの言葉を付け足すので変換候補の最初に出てくると思います。毎回ありがとうと最後まで打つと、そのうちで、学習して変換候補にありがとうが出てくるようになるはずです。ということです。はい、そうね、そうなんですよ使えば覚えるっていうのは分かってるんやけど、ありぐらいまで打ってありがとうって出たら、まあそれ使うやんまあなんかもう打たすのうざいなと思ってもパッて出たもんに手出すからいかんのですよね。ありがとうって出ても、心を鬼にしてありがとうってその一手間を惜しまずにやると、こんな5年も6年も私はありがとうと戦わなくていいわけですその数秒の手間を私がズボラするがためにずっと私はありがとうと戦ってるわけですよね。でも思い出したんですよ、なぜありがとうまでしか出ないのかって。私ありがとうございますって もちろん使うねんけど、友達とかいてありがとうって伸ばしたりする、よくありがとうって伸ばしてリクリマークとかハートマークとかするから、それですよ、ありがとう使っとるんや半分 50% ぐらいの割合でありがとう使っとんねん。だからですわ、すいません使ってへんよ、こんなところで止めてへんよとか言うのはね、私のね、忘れん坊でした、申し訳ございませんまあだけどありがとうもありがとうも両方出てほしいから、頑張って両方打つようにします、はい、そして、オカピーさんが、余談ですが数回前の令和何年かわからないという話、西暦下2桁を足すと令和の年になります。例えば西暦2026年で、下2桁2足す6をすると8で、令和8年みたいなね。で2029年までしか使えませんがと。いやあかんねんって、せっかくオカピーさんが言うてることに、いやちゃうねんあかんねんばっかり言うてる、ごめん、否定する気はないんですよ、否定する気はないんやけど、このね、何と何を足すと何になるっていう、そのそれを忘れるねん、そ何やったっけな、どこ足すんやったっけってなったりするから、もうおばあちゃんやなね。だからもうもそっと単純な何かないですかでもその2029年までしか使えないっていうその期間限定なのもね、なんかね、覚える気にならないもうすいません、おかみさんこんなこと言ってたらお便りもくれなくなっちゃうディスってないよ、ありがたいんですけど、私は、本当に覚えられない、数字が覚えられない子ちゃんだなという、話ですでさらに親切にね、今頃思い出したけど西暦から令和、令和の頃か018を引くと下2桁が令和の年に変換されます。例えば2026-018は、2008 で一番下の8が令和8年、いやこれはずっと使います、ややこしいネタがどれをどうするんやったっけなってなるっつってるじゃないですかねえ、なんかな、まあでもちょっとね、あのこの間これあの言ってくれたから、オカピーさんが言ってくれたから一回これで令和使いました。あ、令和今何年やったっけってまた書類書くのに思って、あ、オカピーさんがこの間2026年下2桁足したらって言ってたなと思って、で2026はちゃんと覚えてたから、それすら忘れてしまう時があるからさ思って、打つってなしやなこいつと思われてるね今ね、だからその時はでも、あ、2026とは思ってるから、あ、言うてはった下2桁足すね、8、令和8ってとりあえず今は使えるやつと、オカピさんすでに1回は使わせていただきましたのでありがとうございます、感謝感謝でございますはいですね、本当に失礼だわ私ったら、はい、どうもありがとうございます。そしておたよりくんがもう一つ下ってきた後にバサッて置いてたでしょ、あれね、おたよりというよりね、また貢ぎ物が届きました、はい、いつものかば焼き四太郎様ですね、ありがとうございます。かば焼き四太郎さん、何をバサッと届けてくださったかというとね、ローズマリーローズマリーの青々とした束がバサッとうちに送りつけてくださいましたですね、めっちゃ嬉しいんですけど、かば焼き四太郎さんのお家のお庭だと思うんですけど、めちゃくちゃローズマリーって繁殖力が強くてむっちゃんこ伸びてきたんですって、でいっぱい植えてて、でそれ別にガンガン切って捨ててたんやけど、なんかの時に私がいやめっちゃいいなって欲しいなって口走ったんですよ、したらなんかそれ覚えてくれてはって、まあ、全部捨てんのもなんやからちょっと送りますわと言ってね、送ってくれはって、めっちゃ嬉しい。ローズマリーほんまええ香りしてさ、で、まあ、青いうちに、まあ、冷蔵庫にね今ね新聞紙で巻いて、ジップロックに入れて、保存してあるんですけど、でそれを青いままさ、チキンのソテーとかポテトのソテーにさ一緒にするだよ、めっちゃいい香りでね、もう肉の臭みが全然なくなる。だから昨日はローズマリーの香りをつけたハンバーグ、今日はローズマリーの香りをつけたポテトとチキン、いやもううちもうイタリア料理いやすいません、夫がいろいろ調べて工夫して、お料理してくれました、ありがとうございます、めっちゃいいですね。でね、私株分けって好きなんですよ好きなこと株分けって今度から作ろうかなと思う。これローズマリーぐらい強い植物やと、チョンって切って、でそれをさ、刺し木にするともうどんどん生えてくるんですよね。株分け大成功するパターンのやつ、いやあかん子も結構いるんですよ。株分けできるって書いてあるけど弱くて、植えても植えてもあやっぱり枯れちゃったみたいになる子もいるんやけど、ローズマリーはこれはいけそうやぞと思って、そのバサって届いたローズマリーをチョンチョンチョンって何個かちょっと息の良さそうなところを切ってやね、ちょっと今花瓶に生けてやね、ちょっと水吸わせて、もうちょっとしたら土にね、プランターに植えて、我が家でもローズマリー三昧しようかな思って。いいんですよねこれ、観葉植物して置いておくと、もちろん香りもいいし、でちょっと玄関先とかさ、何窓のとことかに置いておくと虫が来ない、虫よけになるからすごくいいのですよ。だからね、ベランダのところと1階のドア外のとこにも置きたいなと思って、ちょっと私株分けするでございます、はい、はい、というところで今週のトークテーマ りょうともこのぼちぼちラリオでは毎週一つテーマを決めて喋ることにしている。テーマの頭文字あ行からは行の50音順でりょうともこが喋ってみたいワードを選んで進める方式だ。今週はま行、まみむめもの中から、まだまだだ、はい、おじいまだまだじゃって言いそうなおじいに来てもらいましたが、まあ、モデルは今のはね、あのゴールデンカムイのね、土方歳三ですねかっこよすぎるし、強すぎるおじい、まあ土方さんは強いんですけど、かっこよすぎるおじいでしたね、ゴールデンカムイね、はい、まあ、まだまだというセリフね、まあ、まだまだまだまだですよって、まあまあまあまあまあ、あの私のような小物は、謙遜にね使えますよね。ちょっとあの褒めてもらったりとかすると、いやりょうちゃんもなんかすっかりなんかこれ上手になったねみたいなことをもし言ってもらえたら、いやそうっすかって、結構頑張ったんでって言いたいんやけど、いやいやいやいや、まだまだまだです、まだまだです、もうそんないやでも本当にね、まだまだなんだなということが、年を取れば取るほど分かる今日この頃じゃないじゃないって言ってる本当に、なんか若い頃の方が結構勘違いしてて、なんやろな、自分は特別な人間やってやっぱりどっかですごい思ってたんでしょうね。なんかこう怖いもの知らずなところが人一倍あった人間やと思うから、だからね、なんか謙遜とかあんまりせっかく私はできる子みたいなね、なんかそういう大きな勘違いというか、まあ、そういう時期もあってよかったんやけど、まあまあくじかれるよね簡単にね。いくらでももっとすごい人も達人もいれば、努力がものすごい努力を重ねてくる人も いるので、自分なんて本当にまだまだの中のまだまだやなということにやな、いろいろ人生重ねてくるとすげえ人たちに出会うことにより自分の小ささを思い知るわけですよ成功体験よりも失敗体験というか、負けちゃう体験の方が増えていくんすよね。でどんどん臆病になるっていうね、ありますね。私みたいな小物は特にありますね。だからまああの本当に昔は本当に謙遜で、若い頃はいやいやまだまだですよってか言いながら、なんかまあまあまあまあまあわしまあまあええけどなってどっかで思ってたんやけど、最近は本当にいやまだまだですよ、心の底からまだまだやと思ってるですね。謙虚になったというよりは、怖いもの知らずじゃなくなった、怖いものをいろいろ知ってしまったってことなのかな。これが年を取るということなのか、もう一回りしたらその怖いものもまあ一家になるんかなとちょっと想像はしてるんですけどね先輩方を見ていると、そんな人と比べてどうこうっていうところももうきっと通り過ぎてっていう境地に、あのあと20年ぐらいしたらいけるのかなと、まあ、それはそれでまた楽しそうでね、人生楽しんでいきたいなとは思うんですけどね。まだまだですよ、本当にまだまだですひよっこひよっこですねと思いますね。いくらでもいますからね、もうすごい人たちはですね。でやっぱりね、あの本物やなというか、素晴らしい人ほど、あと何かをきちんとあの成し遂げている人というのかな、そういう人ほどね、あのまだまだだと本当に思ってはる気がします。いやこれは別に自分のこと褒めてるんちゃうよ本当になんか、いやもっとえばってもいいのになって思う、みんなが尊敬するようなね、そういう人ほど、あのいやまだまだですって、まだまだや、わしなんかまだまだじゃって、本当にあのそういう態度かなって感じですよね。だからやっぱりそのまだまだやから、まあ、まだまだ学ばないかんし、まだまだあのいろんなことをね、あのちゃんとあの吸収していくっていうのかな、 自分だけのことではなくてね、周りのことを見て取ったりとかさ、感じ取ったりとかさ、っていうことをせなあかんということを思ってはるっていうのかな。なんかね、そういうだからがめつい人というか、自分の考えだけをグオーって押し付けてくる人は山田まだなんて言葉死んでも口から出ないわけでしょね。だからその自分に足りないことっていうものを常にこう周りから吸収できたらいいなと思ってる人がね、すごい人やのに、達人やのにまだまだですって言わはるなね。なんか芸事の人でもそうやし、やっぱりそのね、会社の人でも、うん、やっぱ頭のいい学者でも本当にそうですよね。すごい人ほどまだまだやと言う。天才ちゃうのって、もう勉強なんかせんでええやんっていう人ほど、いやまだまだ知らんことがある、知りたい。なんかあの脳みそのシワっていう話ね、よく言うじゃないですか。なんやレオナルド・ダ・ヴィンチはものすごい頭のシワが あったとかね。でなんかあの勉強すればそれほどシワが増えてさ、勉強せえへんとシワがなくまあまあツルツルの脳みそになってとか言って言うじゃないですか。でね、でものすごい天才と言われてる人の脳みそをあの亡くなった後に解剖かなんかしても、そんなに全体的にシワシワと使われてはいなかったという、いうびっくりする研究結果が聞いたことありますよね。あのそんな大天才の人の脳みそがね、まだまだ使われてへんにやったら、私の脳みそツルッツルやろなと思って本当にまだまだどころの騒ぎじゃないやろスタートライン本当にツルーンって喉越しツルーンみたいな、白子みたいななってるかもね。え本当にまだまだですわ、本当にね。ちょっと謙虚に頑張っていかないかんなと思いますね。ね、まあまだだからまだまだ学びたい、知りたいっていう気持ちがあったらね、あのリニューアルされていくじゃないですか。やっぱそれリニューアルしていきたいなと思ってた方が楽しいなと思いますよね。なんかね、私はこれが好きだからこれだけで良いのですって、まあそれも別に楽しい人生なんですけどね。うん、なんかいろいろ、ああこっちもあったかってこうね、なんかリニューアルしながら、リニューアル恐れずにね、なんかそこでしかダメよって言われてるわけじゃないんやから、変わっていったらいいんじゃないのかしらって思う50代もうすぐ誕生日のおばはんですはいすね。まあだけどあれやな、もうご老体がとかさ、結構権力のある人がさ、周りがもういいじゃないですかそのくらいでって言ってるのに、まだまだだみたいな、そういう態度はうざいないやみんながまだまだまだまだいけますよって、よっしゃもうちょい行こけって、まだまだ行こけっていうノリやねんやったらまだまだって いけんねんけど、なんかもうええ頃ちゃいますって、もうええちゃいますって周りの感じがもうなってんのに、いやまだまだだって、そのなんかね、一人、オラオラすんのはちょっとね、勝手にやってくれと思いますけどねまあ、それはちょっと場の空気見てもろてという時は、みんなでやる時はあるかもしれないですね。自分の中でねコツコツとまだまだやと、やる分にはええんですけどね、ですね、はい。というようなところでですね、次回のトークテーマですね、次回はやゆよに行きます。やめられたというテーマで喋ってみたいと思います。今までやめられないとか、あのやめたとかでは喋ったんですけど、やめられたっていうこのなんかまたちょっと違う角度でやめられたというのでね、喋ってみたいと思いますので、X などではハッシュタグりょうともこ BBRR でポストしていただけましたら嬉しいです、告知、明日ですね、明日5月3日ですね、日曜日、 ですけれども、秩父の秩父の宮記念、秩父の宮記念市民会館というところでね、5時半開演ですけれども、フラメンコの大きな舞台で少々踊りますので、西武秩父駅のね、駅から割とすぐですね、徒歩5分ちょいぐらいのところに非常に大きな綺麗なホールがありまして、そこでね踊りますんで、もしお散歩がてら、いや秩父めっちゃええとこなんですよ、行ったろかいという方は、ダイレクトメールなりなんなりください。チケット用意させていただきます。はい。そして、先ほど話題にも出ていましたが、両智子のぼちぼちシンガソンですね、5月1日でございますので、 YouTube アップされておりますボリューム2。はてさて、両智子は一体今回どんな課題曲にチャレンジしているんでしょうか。非常に難題というか自分で決めてるんやけど、非常に苦労しながらボリューム2やらせていただきましたが、よかったらチラリと覗いてください。それでは皆様、良い1週間をお過ごしください。両智子でした。